FM Fuji Westside Tokyo
Kenshin no Mitsubo。時刻は7時48分を回りましたね。まだ先ほどよりもまた雨がちょっと激しくなってきたんじゃないかな、ちょっと心配ですよね。さてこのコーナー、天使の壺、ニフティ株式会社が運営するインターネットサービスプロバイダーであるアットニフティの超人気コンテンツ、デイリーポーター Z のウェブマスター林ゆりさんと一緒に盛り上げていくというコーナーですけれどもね、デイリーのサイトと同様、とにかく身近なところでお金をかけないで面白いものを見つける、これをコンセプトにお送りしております。それでは早速ですね、林さんに登場していただきましょう。林ゆりさんです。
はい、おはようございます。
ね、やっぱりあの声のトーンがいいですね。
あ、そうですか。
1時間も前から起きていたという。
もう6時半ぐらいに起きてまして、
しっかりとつぶやいていただきましてありがとうございます。つぶやきをあのチェックした方がみんなあのラジオの方もチェックしてくれるんじゃないかというね。
そうですね、
なんか6時半に起きた。
6時半に起きて、いやもっと早かったかな。うん、あの二度寝するとまたね、
痛い思いをするって、そうなんですよ。二度寝ってね、ちょうど1時間半ぐらい余裕があると大丈夫なんですよね。
ああ、そうですね。
1時間だと多いんですよね、大体。
これは危険だと思って。なんか今仕事してますけど、なんとなく。
参考までに昨日は何時にお休みになったんですか。
昨日2時ぐらいですね。
2時ぐらい。
ええー。
すごいね。大丈夫ですか。気をつけてくださいね。風も入ってますから。
まあ今日台風なんでね、この後またちょっと寝ようかなと思って、
まあでもそれはいいことだと思います。今日の台風はどうやら気をつけないと、結構激しい雨になってますよね。
そうですね、もう東京だともう夕方6時7時ぐらいがピークらしいですね。
あ、6時7時がピークと、なるほどね。まあこのメインスタジオがあります甲府だと若干距離が遠いかなということでね、まあ期待をしてるって言い方も変ですけど、なんとなく通り過ぎてくんねえかなみたいなね、そんな感じにはなってるんですけどね。
これまた東京でね、なんか、電車止まったりすると駅でこう台風レポートみたいなのね、よくやってますよね。
はいはいはいはい、
なんとか駅ですとか、あれ移りに行こうかなってずっと迷ってたんですよね今日。
あのねまあいいや、じゃあ早くから起きて頑張ってるという林さん、
はい、
今
朝のツボはですね、
はい、
牛丼がうまい時間があるっていう。
牛丼がうまい時間がある
、はい、という記事が今週におりまして、
はい、
牛丼チェーンの、この今回の記事は吉野家を取り上げてるんですけど、
はい、
お客さんがいっぱいいる時間の方が牛肉をいっぱい煮込むんで、うまみが出てうまいって。
あれそうですかね。僕は逆に お客さんが多い時ってなんか味付けが薄いような気がするんだけど、そうでもないのかな。
ですね、実際にライターが、夜の夕食の時間7時ぐらいと深夜2時ぐらいとお昼に1日24時間で3回行って見てるんですけど、
はい、
やっぱりね、写真見てもお昼時が一番うまそうなんですよ。玉ねぎの色が違うって。
あ、そう、
よく煮込まれてて玉ねぎがトロトロになっているって。
あれ何、そのお客さんが多い時間がよく煮込まれてるわけですか。
大量の肉を煮込ん
で、じゃあ早めに仕込んで一番おいしいところで食べれると。
食べられるという。
あ、なるほど。
違いがあるのかなと思ったんですよね。
いやでも言われてみると納得することは納得するんですよね、ただ僕は素人考えで今も言ったように、お客さんが多い時っていうのはなんか煮込みが浅くて味付けが薄くてっていう感じをしてたんだけど、
それ逆言われてみればそんな気もしますね。
いやでも
その理屈も、
いやだけど逆にね、お客さんが当然ほら多い時間っていうのは分かってるわけだから、プロである以上ね、それに合わせてすごい仕込みをしてしっかりと煮込んで、まあプロモーションを含めて一番おいしいものを出すというのもありかなっていう、これは感じますね。
前深夜に牛丼チェーン松屋かなに行ったんですけど、ビール飲んで、ご飯と、まあ松屋と関して味噌汁がついてるんですけど、ビール飲んでたら味噌汁はじゃあ後にしますねなんて、まるで気遣った、深夜で人がいないとそういう気遣いもあるんだなと思って。
あ、そうですか。へえ。
なんか料理屋かと思いましたけどね。
いやいや
締めで味噌汁を出してくれましたよ、なんか。
あ、そう、それはちょっとそこのスタッフの方のね、心意気かもしれませんが、僕はそういう体験ないですね。
気遣いが素晴らしいですよね。ちょっと、つまみとビール飲んで、最後にっていう、
最後に冷めない味噌汁を後で出しましょうという。
ね、
あれ冷めると美味しくないですもんね。
そうですよね。
それはいいですね。
いい経験しましたね。
僕は今週やはり牛丼チェーンちらっと寄ったんですが、仕事の合間に移動中にお腹減ったなと思ってね、急いで食べる時ってのはいいっすよね、あれ美味しくてね。
そうですね、 書き込めますもんね。
うん、もうどちらかというとあの牛丼にはあの生姜をたくさん乗っける方なんですが、はい、林さんはどうですか？
僕も乗っけますね。
あ、本当に？で、僕の友人がね、その時一緒にいたんですよ。あ、まあ、仕事友人といいますか仕事の知り合いというか関係者というかね、はい、で その僕はてんこ盛りにねあの、赤い生姜を乗っけたんですよ。それ牛丼っていう生姜ご飯だよねって言われてしまういやそうっすかねとか言って、いやでも結構美味しいですよね。僕は
昔ね、
で
も、うん、デイリーですごい貧乏くさい記事が出てて、
はい、
丼物屋でご飯だけもらってご飯に、うん、生姜だけで結構食えるかっていうそういう記事が載ったことがありますね。単品ライスってあるんですよね、
牛丼屋で。
中宇だとか、単品ライスがあってそこで、はい、紅生姜だけ乗っけたりとか、あと結構マッテヤってあのソースがいっぱいありますよね。
はいはいはい、はい、
でソースと、はい、紅生姜で結構食べられるっていうそういう非常に貧乏くさい記事が出てますよ。こういう組み合わせがうまいっていう、うん、
いやでもあれ単品ライスで 何も注文しないで紅生姜でっていうのそれはお店の方側としてはノープロブレムなんでしょうかね。
そうなんですかね。やってますからね。
なるほどね、なんかちょっと意味深な感じもするんですがいや実体験の中でね、僕そういう体験はないし見た感じもないんですけれども、でもそういうのってなんか肩身狭い感じしません？
しますよ。
ねえ、
ねえ
まあでも取材だと思えばできるのかもしれませんけれどもね。
そうですね、
はい、
そうですね、うん
とりあえずまあいろんな面白い記事が出てるというデイリーポーター Z なんですが、
はい、今日は特に貧乏くさい記事ばかり載せちゃ紹介しちゃいましたね
身近なところでお金をかけないで面白いものを見つけるというコンセプトでいいんですよね、
は
い、
そうです、
ちょっと知らない方のためにもう一度最後にじゃあ
というコンセプトで、1日3本から4本の読み物記事を載せております。
はい、
で誰でも見れるサイトですので、はい、見てみてください。で、はい、URL はポータルニフティコムですけど、
はい、
まあ、検索サイトでデイリーポータルとかデイリーで入れれば、
はい、
大概上の方に出てきますので、
はい、
ぜひ見てみてください。今日も更新2本用意しております、
は
い、
今日は更新は時間は何時頃の予定ですか？
今日は11時に2本です。
11時に2本の予定です、ね、
はい、デイリーポータル11時更新なんですよ。
あ、11時更新もうこれは決まってるんですね。
会社で昼休みに見れるようにっていう。
あ、なるほどね、はい、じゃあ、最新の情報を見るには11時ちょい過ぎに、チェックをするといいということですね。
なんか変な記事が出てるという、はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
天使の壺のまあ、ご意見番ということになりますけれどもね、林雄二さんと一緒に盛り上げていくコーナー天使の壺でした。FM Fuji Westside Tokyo。天使のツボ。